こんにちは。今日のお話は、竹取物語、かぐや姫。昔、いつの頃でありましたか、竹取の翁という人がおりました。毎日のように野山の竹やぶに入って、竹を切り取って、いろいろなものを作って、それを売ることを仕事にしていました。なので、みんなは竹取の翁と呼んでいました。ある日、いつものように竹やぶに入り込んでいきますと、一本だけ妙に光る竹がありました。不思議に思って近寄って、そっと切ってみると、その切った竹の中に高さ三寸ばかりの美しい女の子がおりました。翁はとても驚きましたが、いつも見慣れている藪の竹の中にいる人ですから、きっと天の神様がくださったのだと考えて、その子を手の上に乗せて家へ持って帰りました。そして家にいたおばあさんに見せて、よく育てるように言いました。おばあさんも大変美しいこの子が家に来たのを大層喜んで、カゴの中に入れて大切に育てました。このことがあってからも、翁はやはり竹を取って、その日その日を送っていましたが、奇妙なことに、多くの竹を切るうちに、竹の節と節との間に黄金が入っている竹を時々見つけることがありました。ですから、翁のうちはだんだんお金持ちになりました。ところで、竹の中から出てきた女の子は、育て方が良かったようで、どんどん大きくなって、3ヶ月ばかり経つうちに一人前の人になりました。そこで、娘にふさわしい髪飾りや着物を着させて、大事な娘でしたから、外へは出さずに奥の部屋で育てました。大きくなるに従って、娘の顔はますます美しくなり、とてもこの世界にないくらいなばかりか、うちの中が隅から隅まで光り輝きました。翁にはこの子を見るのが何よりの楽しみで、また何よりの慰めでした。その間に、相変わらず竹を取っては黄金を手に入れていましたので、ついには大したお金持ちになって、家も大きく構え、召使いなどもたくさん置いて、みんなからも羨まれるようになりました。さて、これまでつい娘の名前をつけることを忘れていましたが、もう大きくなって名前がないのも変だと気づいて、いい名付け親を頼んで名をつけてもらいました。その名はかぐや姫という名前でした。その頃の習慣に従って、3日間大宴会を開いて、近所の人たちやその他多くの人を呼んで祝いました。この美しい娘の評判が高くなったので、世間の男の人たちは、かぐや姫と結婚したい、また見るだけでも見てみたいと思って、うちの近くに来て、隙間のようなところから覗こうとしましたが、どうしても姿を見ることができません。せめて家の人に会って話を聞きたいと思っても、それさえ取り合ってくれないのです。人々はいよいよ気をもんで騒ぎ出しました。そのうち、夜も昼もぶっ通しに家のそばを離れずに、どうにかしてかぐや姫に会って気持ちを伝えようと思う熱心な男が5人おりました。みんな位の高い身分の人たちで、一人は石造りの巫女、一人は倉持の巫女、一人は右大臣阿部の御牛、一人は大納言大友の御幸、一人は中納言磯の上の麻呂と言いました。この男たちは思い思いに作戦を考えて、 かぐや姫を手に入れようとしましたが、誰も成功はしませんでした。おきなはある時かぐや姫に向かって言いました。
お前がただの人ではないとは分かっていながら、今日まで育ててきたわしを親と思って、わしの言うことを聞いてもらいたいんじゃ。わしはもう70を越して、もういつ命が終わるかわからん。今のうちに良い婿を取って、心残りのないようにしておきたい。かぐや姫、お前を一生懸命思ってくれる方々がこんなにいるんだから、この中から心に決めた人を選んだらどうだろう。
すると、かぐや姫は、私の思い通りのとても素敵な心を見せた方でなくては結婚することはできません。それは大して難しいことでもありません。5人の方々に私の欲しいと思うものを注文して、それを間違いなく持ってきてくださる方と結婚しましょう。と言いました。それで沖縄も少し安心して、5人の男たちの集まるところへ行って、そのことを伝えますと、5人は分かりました、と承知しました。ところが、かぐや姫の注文というのはなかなか難しいものでした。それは5人とも別々のもので、石造りの巫女には天竺にある仏の石の鉢、倉持ちの巫女には東海の蓬莱山という山にある銀の根、金の茎、白玉の実を持った木の枝を1本。阿部の右大臣にはもろこしにあるひねずみの皮衣。大友の大納言には竜の首についている五色の玉。磯の神の中納言にはツバメの持っている小安貝というのであります。そこで沖縄は言いました。
かぐや姫、それはなかなかの難題だ。
しかしかぐや姫は、いえいえ、大して難しいことではありません。と言い切って平気な顔でおります。沖縄は仕方なしに、姫の注文通りに5人の男にかぐや姫の注文通りに伝えますと、みんな呆れ返りました。それでもどうにかしてかぐや姫を自分の妻にしようと覚悟した5人は、それぞれいろいろな工夫をして注文の品を見つけようとしました。第1番に、石造りの巫女はずる賢い才能があったものですから、注文の仏の石の鉢を取りに天竺に行ったように見せかけて、3年ばかり経って大和の国にあるお寺の前に置いてある石の鉢の真っ黒になったものを大事そうにきれいな袋に入れて、かぐや姫のもとに差し出しました。ところが本物なら、立派な光のあるはずの鉢に全然光がないので、すぐに本物でないと分かって跳ねつけられてしまいました。2番目に、倉持ちの巫女は蓬莱の玉の枝を取りに行くと言いふらして船に乗って出かけたのですが、実は3日目にこっそりと頼んでおいた玉職人を呼び寄せて、こっそりと姫が言った玉の枝に似せて作らせました。そしてそれをかぐや姫のところへ持って行きました。沖縄もかぐや姫もその立派な玉の枝に驚いておりますと、そこへ運悪く玉職人の親方がやってきました。千日余りも休みなく作ったのに、まだお金を払ってもらっていないと怒って言いに来たのです。そこで偽物ということが分かってしまって、たちまち巫女は大恥をかいて引き下がりました。3番目の阿部の右大臣はとてもお金持ちでした。ですからちょうどその年、外国から来た船の人に、 ひねずみの皮衣というものを買ってくるよう頼みました。その商人はたくさんお金を払ってもらいましたので、やっとのこと天竺へ行き、そこで手に入れたという手紙を添えて、ひねずみの皮衣らしいものを送ってきました。大臣は大変喜んで品物を見ると、ひねずみの皮衣は紺色で、毛の先は黄金色をしています。これならばかぐや姫の気に入るに違いない。きっと自分はかぐや姫のお婿さんになれるだろうなどと考えて、めかし込んで出かけました。かぐや姫も最初は本物かと思いましたが、本物だったら火に焼けないはずだから試してみようというので火をつけさせてみると、ひとたまりもなくメラメラと焼けてしまいました。そこで右大臣もすっかりがっかりしてしまいました。4番目の大友の大納言は、家来どもを集めて必ず竜の首の玉を取ってこいと言って、屋敷にある絹や小判をありったけ出して家来たちに渡しました。ところが家来たちは主人の愚かなことを知っており、竜の首の玉を取りに行くふりをして、めいめいの勝手な方向へ出かけたり、自分の家に引きこもったりしておりました。右大臣は家来が誰も戻ってこないので待ちかねて、自分でも遠い海にこぎ出して竜を見つけ次第矢で撃ち落とそうと思っていました。しかしそのうち九州の方へ吹き流されて、激しい雷と雨に打たれてしまいました。その後波風に揉まれて浜辺に倒れていました。ようやくのこと、国の役人に運ばれて家に着きました。そこへ家来どもが駆けつけて、大変なことでしたとお見舞いを言うと、大納言は赤くなった目を開いて、
竜は雷のようなものと見えた、あれを殺しでもしたら命はあるまい、お前たちはよく竜を取らずに戻ってきたと言って家来を褒めました。
もちろんかぐや姫の注文したものはもう取りに行く気にもならず、
あのかぐや姫め
と叫んで、二度とかぐや姫の家へ近寄ろうともしませんでした。5番目の磯の神の中納言は、ツバメの小屋子貝を取ることをいろいろ人に相談してみました。その後である男の人の勧めでカゴに乗って出かけました。そしてツバメが卵を産むところまで来ると、そこは高い崖の前でした。崖の隙間にツバメが巣を作っているのです。カゴに乗ったままツバメの巣を探し、それを見つけたので嬉しがってカゴを下ろすように合図しました。ところが下にいた人が綱を引き損なって、綱がぶっつりと切れて、運悪くも下に落ちて目を回してしまいました。水を飲ませられてようやく正気に戻った時、
いて、腰は痛むが小安貝は取ったぞ、それ見てくれ
と言いました。ところがみんながそれを見ると、それは小安貝ではなくツバメの糞でした。中納言はそれっきり腰も立たず、病気になって死んでしまいました。そのうちに、かぐや姫が並ぶもののないほど美しいという噂を、時の帝がお聞きになりました。帝とは、王様のような国で一番偉い人です。帝は一人の家来に、姫の姿がどのようであるか見てまいれ、と言いました。その家来が早速竹取の翁の家に行って、ぜひかぐや姫に会いたいと言うと、翁はかしこまってそれをかぐや姫に言いに行きました。ところが姫は、お使いの方に会うことはいたしません と、どうすかしても叱っても会おうとはしませんので、家来は仕方なく宮中に帰って、このことを帝に申し上げました。帝はさらに翁に命令を下して、こう言いました。もしかぐや姫に会わせてくれるなら、翁をもっと偉くしてやろう。どうにかして姫を説得してくれ。親なのだからできないことはなかろう。とおっしゃられました。翁はその通りに姫に伝えて、ぜひとも翁のお言葉に従って、自分の頼みを叶えさせてくれ、と言いますと、無理に帝に会えとおっしゃられるならば、私は消えてしまうでしょう。あなたの位をもらうのを見て、私は死ぬだけでございます。と姫が答えましたので、翁はびっくりして、
位をもらって偉くなっても、お前に死なれてはなんともならん。しかし帝にそう返事をすると、私は死ななければならんかもしれん。
と言って嘆きましたが、姫は少しも聞き入れる様子がありませんので、翁も手のつけようがなくなって、
どうしても行かないと言っております。
とお伝えをして、
自分のうちに生まれた子でもなく、昔山で見つけたのを育ててきただけのことでありますから、気持ちも普通の人とは違っております。残念ではございますが、
と言いました。帝はこれを聞いて、それならば翁の家へほど近い山へ、狩りへ行くふりをして、かぐや姫を見に行くことを翁へ伝えました。そして決めた日に、姫のうちの近くへ行き、姫を見ました。すると、まばゆいように光り輝いている娘がいます。これこそ、かぐや姫に違いないと思って近寄ろうとすると、その姫は奥へ逃げていきます。帝はかぐや姫の着物の袖をつかまえますと、かぐや姫は顔を隠しましたが、帝はかぐや姫の顔がちらりと見えましたので、その美しさに驚きました。
逃げても許さぬ、宮中に連れて行くぞ、とおっしゃられました。
私がこの国で生まれたものであるならば、宮中へも行けますでしょうが、そうではございませんから、私は行くことはできません、と姫は言いました。
いや、そんなはずはない。何があっても連れて行く。
と支度してあったお腰に乗せようとなさると、姫の形は影のように消えてしまいました。帝も驚いて、
それではもう連れてはいくまい。せめて元の形になって顔を見せておくれ。それを見て帰ることにするから。
と言うと、姫はやがて元の姿になりました。帝ももうどうしようもありませんから、その日はお帰りになりました。が、それからというもの、帝は今まで美しいと思った人も姫とは比べ物にならないと思いました。手紙やお歌を送ると、かぐや姫から返事が来るので、それを毎日楽しみにしておりました。そうこうするうち3年が経ちました。その年の春先から、かぐや姫はどうしたわけだか、月のきれいな晩になると、その月を眺めて悲しむようになりました。それがだんだん募って、7月の十五夜などには泣いてばかりいました。翁たちが心配して月を見ることをやめるように言いますと、月を見ずにはいられません。と言って、やはり月の出る時間になると、わざわざ縁側などへ出て泣いています。翁にはそれが不思議でもあり、心配でもあります。そこである時、その訳をかぐや姫に聞きますと、
今までに何度もお話ししようと思っていましたが、ご心配をかけるのもどうかと思って、打ち明けることができませんでした。実を申しますと、私はこの国の人間ではありません。月の都のものでございます。 あることがあってこの世界に来ているのですが、もうすぐ帰らねばならない時になりました。この8月の十五夜に迎えの人たちが来ればお別れをして私は月へ帰ります。その時を思って悲しんでいたのでございます。
かぐや姫はそう言って泣きました。それを聞くと大きなも泣き出しました。
竹の中から拾ってこの長い間大事に育ててきたお前を誰が迎えに来ようとも渡すものか。もし持っていかれようものなら私は死んでしまう。
月の都の父と母は少しの間と言って私をこの国に来させたのですが、もう長い年月が経ちました。月にいる父と母のことも忘れてあなたたち二人との生活に慣れ親しんでおりましたので、私も離れるのが本当に悲しく思っております。
二人はそう言って泣きました。
家の者たちも顔が美しいばかりでなく上品で心も美しく優しいかぐや姫に今さら長いお別れをするのが悲しくてご飯も喉を通りませんでした。このことが帝のお耳に入ると家来を沖縄のもとへ行かせました。沖縄はかぐや姫の話をして、
この8月の15日には天から迎えの者が来ると申しておりますが、その時にはたくさんの家来の方に来てもらって月の都の人々を捕まえてくださいませ
と泣く泣くお願いしました。家来が帰ってその通り帝に言いますと、帝は沖縄が頼んだ通り15日が来ると家来2000人を沖縄の家へ行かせて家の周りを守らせました。屋根の上に1000人、家の周りの土手の上に1000人というふうに手分けをして月から降りてくる人々を捕まえる手はずでした。このほかにうちの中にも召使いが大勢かぐや姫を守ろうと待っています。おばあさんは姫を抱えて部屋の中に隠れ、沖縄はその部屋の戸を閉めて戸口の前に立っています。その時かぐや姫は言いました。
それほどになさっても何の役にも立ちません。あの月の国の人たちが来ればどこの戸も皆一人でに開いて、戦おうとする人たちはしびれたようになって力が出なくなります。
いやいや、何、迎えの人がやってきたらひどい目に遭わせて追っ返してやるからな
と沖縄は張り切りました。かぐや姫も年を取ったおじいさんとおばあさんを置いていくのが悲しく月に帰りたくないとまた泣きました。そのうちに夜も半ばになった頃、ふと家のあたりがにわかに明るくなりました。満月の10倍くらいの光で人々の毛が一本一本見えるほどです。その時空から雲に乗った人々が降りてきて地面から五尺ばかりの空中にずらりと立ち並びました。
それ来た
と家来たちが弓を持って立ち向かおうとすると、急に誰も彼も何かに襲われたように戦う気もなくなり力が出なくなってしまいました。ただぼんやりとして目をパチパチさせているばかりです。そこへ月の人々は空を飛ぶ車を一つ持ってきました。その中の一人が沖縄を呼び出して、沖縄よ、そなたは少しばかり良いことをしたので少しの間たくさんの黄金を出させてやった。しかし今はもう迎えの時間だ。早く姫をこちらへ返すがよい。と言うのです。沖縄が渋っているとそれには構わずに、
さあ姫、こんな汚いところにいるものではありません。こちらへ来てください。
と言いました。すると不思議なことに、
固く閉ざした部屋の戸も自然と開いて、姫の体はスルスルと出てきました。おきなが止めようとしましたが、姫は泣きながら、おきなにお別れの手紙を渡し、また帝に差し上げる別の手紙もおきなに渡し、それに月の人々が持ってきた不治の薬、ずっと死なない特別な薬を一粒添えて、それを渡しました。それから天の羽衣を着て、あの車に乗って、百人ばかりの人々に取り巻かれて空高く登っていきました。これを見送って、おきなとおばあさんはまたひとしきり声を上げて泣きました。家来は宮中に戻り、その夜の一部始終を帝に言いました。それからあの手紙と不治の薬を帝に渡しました。帝は天に一番近い山は駿河の国にあると聞き、家来をその山の上まで登らせて、不治の薬を焼いてしまいました。それからはこの山を不治の山と呼ぶようになって、その薬の煙は今でも雲の中へ立ち上るということです。おしまい。では、今日のお話クイズです。お話クイズ一つ目。このお話の登場人物は誰ですか？お話クイズ2つ目。おきなはどうやってかぐや姫を見つけましたか？お話クイズ3つ目。かぐや姫と結婚したい男の人が5人いましたが、どうしてみんな結婚できなかったのですか？お話クイズ4つ目。帝はどうしてかぐや姫を宮中に連れて行けなかったのですか？お話クイズ5つ目。どうしてかぐや姫は月を見て泣くようになったのですか？最後のクイズ、お話クイズ6つ目。どうして帝は死なない薬、不治の薬を一番高い山の上で燃やしてしまったのだと思いますか？では、今日のお話はこれでおしまいです。インスタグラムも覗いてみてください。いいね、コメント、フォローもお待ちしております。では、さようなら。